平和の問題こそ、今の日本の運命にとって中心課題である。みんなにはそれがわかっている。なぜなら、日本の人民8000万人こそ、アジアにおける従順な戦争の人的資源として数えられているのだから。しかし日本の人民自身は、世界に向かって戦争放棄を声明した。自分たちがまた再び外からの強権によって死ぬる場所に追い立てられることは欲していない。愛する者を死なせる女たちではあるまいとしている。アジアの敵であり、日本人民の生命を売る者として行動したいと思ってはいないのである。数百万人の戦争未亡人たちの今日の生活と、孤児たち、浮浪者たちの今日。都内の子供の生活は、そういう日本人民の破滅に蝕まれていて、風が悪いからと自分のもらった子たちは、学習院に入れる文学者たちは、その学校の土手の中に、日本人民の独立や自由や平和がよもやあり得るとは信じていまい。朝鮮の国内線は急速に日本における平和の欲求とその発言、行動を抑制する方向に利用された。朝鮮にいる朝鮮人の間に戦われる戦いは、アメリカでかつて行われた国内線、南北戦争と同じ、その国の人々同士の戦いである。日本でベストセラーズの一つとなっているミッチェルの風と共に去りぬは、南北戦争を南部の側からよく描き出しているが、その中のどこにも南北戦争というアメリカの一つの国内線にくちばしを挟んだ外国軍隊の活動は描かれていない。南北戦争を機会としてイギリスが介入しようとしたが、それは国際法で侵略として禁じるところであった。日本の人々の頭の上に押しかぶさってきていた戦争の危機に対する恐怖と神経緊張は、6月25日に破られたのだが、それとともに世界平和に対して極めて日本人らしいに暴転、態度が現れた。まず、日本でないところに戦が始まったということで、一つの安堵を得た人々が少なくない。続いて第2には、こういうふうに実際戦いが始まったからには、あんまり平和について理屈っぽいことなど語らないで、目立たず少しでも特殊景気の御託を受けるのが賢いことだ。そういう考え方である。日本はどうなるのだろう。もう戦争だけはごめんだ。今もそう思っている心に変わりはないけれども、日々の現実でますます切実に平和が要求され、いよいよ迫った真剣さで、平和のために全日本が行動しようとする意欲は示さないのである。日本の人民の心理にある軍国主義の残滓は、まだまだ戦争を人類的犯罪として直に感じるよりも、今日のところでは世界の賭けとして見る傾向が強い。傍観しているつもりのその賭けの最も直接の賭け物は、日本の人民自身たちであることを、それが事実であるよりもぼんやりとしか理解していないままに。今日でも世界は平和を求めているのだ。私たちはこのことを決して忘れてはならない。私たちがひもじく寒いからといって、一部の人間だけは飽食して、他の大多数の人間に食物のない社会状態をまともなものとして肯定する人があるだろうか。火事がこんなに多い日本だからといって、消火と防火の意味を否定する人があるだろうか。平和に関してばかりは、どうしてか多くの人がどこかに絶えず戦争があるのが地球の現実なのに、平和を言うのは観念的であり、非現実だというのだろうか。日本では、1945年8月から後、1949年いっぱい、平和を支持して公然と語っていた人々が、1950年に入ってから、6月25日、朝鮮での戦いが引き起こされてから、 自分が日本人として戦争に反対し、平和を欲しているものであることをはっきりさせる人が目立って減った。そして今なお世界平和を語り、そのために努力を続けようとしているものは、今日の世界で最も遅れて野蛮な用語の一つである赤の輩だけであるという偏見が流布されるようになり始めているのはどういう理由だろう。赤という言葉を戦争中の日本軍事権力は人民を裏切る国賊という意味で使わせた。そして侵略戦争に反対する両親の声を抹殺したのであった。その結果はどうだったろうか。第二次大戦後、世界が平和運動を最も重大な歴史の課題として、そのために国際的な組織を持ち、世界各国の真面目な能力ある人々が、それぞれの国の中で熱心に活動を続けているのには、現代の世紀の当然な理由がある。第一次ヨーロッパ大戦、そして第二次ヨーロッパ大戦、二つの大戦は、その一つごとに戦争の被害を拡大させてきた。第二次大戦では、アフリカの住民までも飛行機と爆弾を知らされた。現代の科学力は、それが国際的な軍需生産者の独占資本に刺激されるとき、戦争行為に置かれた国々の軍事的拠点に、想像できないほど巨大な破壊力を加えるばかりでなく、その周辺の全く無罪な人民の生命を老若の差別なく皆殺しにする。この事実は長崎と広島によって経験されている。戦争と軍需生産者の独占資本の関係は、資本主義の社会悪として全人類的犯罪の可能にまで膨張してきた。誰でも知るように、資本主義社会での政治的方向は、独占資本の欲する方向と反対ではありえない。資本主義の国々での政治はもとより、人民の手にないし、政治家の手にあるものでもない。政治資金を提供する独占資本の力、その力こそ軍隊を持つ国家権力として自身を表現している。第二次大戦の過程そのもののうちに、世界の民主勢力がナチスドイツ、ファシストイタリー、日本を打ち破った。その過程に、すでに世界の一部に偏ってたまった巨大な資本そのものの欲望の矛盾が刻していた。第二次大戦の後に続いて起こった熱心な世界の平和運動は、ただ戦争は野蛮である、それはなくさなければならないという宗教的な道徳的な人類の良心の上に立っているばかりではない。世界の社会秩序は新しい観念の上に建設されなければならないという展望に立っているのである。人類の理性と意志とは、様々な架空の名目、美名で人民同士が互いに殺戮し合うような欺瞞の誇りや愛国心に惑わされていてはならない。戦争でそこのそこまでの被害を受けたのは、どこの国でも人民男女とその子供たちであった。その損害から回復するための援助ということに沿って、また再びより悲惨な戦争が導き出されるような条件を存在させてはならない。戦争の傘下にさらされた地球のすべての国の人民は、人民こそ戦争の犠牲であることをまざまざと知っている。それゆえに人民こそ世界の人民の平和のために努力し奮闘するに値する事実を知って行動しているのである。十数億の人々が平和のために立っている。原子兵器を禁止し、それを最初に使用した権力を人類に対する戦犯とすべきであるというストックホルムの平和大会アピールは、最近ますますそのアピールの切実さが証明されつつある。日本でさえ600万に近い署名を集めた。そして資本主義国としては第3位を占めている。戦争。この二次が意味する人民生活への破壊力の大きさ。人民の生活は燃える空と轟き裂ける大地の間に殲滅される。 戦争は人民にとって直接生命の問題である。命あってのものだねというその命を直に脅かされることであるから、生命保存のために人々の全努力が瞬間の命を守る戦いに集中される。絶え間なく戦争の危険が振りまかれ、人々の心に不安がすくっていれば、戦争の恐怖がどういうものであるかを経験している国々の人民は、自分たちの日々の建設に確固とした永続性を見出しにくい動揺した心理で暮らすことになる。この生活もいつどうなるかわからないという場合、大部分の人の心持ちは目先の平安に欺かれやすくなる。刹那の快楽にも溺れやすい。そしてそれらの平安や快楽は常に人間の官能の面に触れたものである。理性をしびらせ、ストリップ賞について詩詩文録が書いている通り、何もかにも忘れさせるそのようなデカダンスが社会にはびこる。そのような雰囲気の中で人間らしい男女の愛の営みがどういうふうに破壊されるか、今日はそれについて考えていない人はない。戦争を恐怖し、嫌悪する私たちは、その戦争をなくするためにこそ戦わなければならない。その自明な判断は、一定の行動を必要とするし、組織を必要とするし、当然、戦争を挑発する者との摩擦に抵抗しなければならない。どうせまた、と戦争の恐怖に理性をしびれさせられて、戦争との戦いを放棄してしまったとしたら、第二次大戦後の今日の世界で我々が生きているというそもそもの理由がどこにあるだろう。殺されるまでただ生きている。そんな人間の存在があり得るだろうか。人民男女の生活の問題として婦人の諸問題があるということが理解されている以上、今日の歴史の現実で人民生活そのものに対する破壊力と戦ってゆくことこそ基本的な観であることは、もはや誰にとっても明瞭ではないだろうか。ここに若い愛人たちがある。互いに真心を尽くして愛し合い、新しい生活形態を研究して生きようとしていたとしても、日本の人民全体がもし無抵抗に戦争に引き込まれていくとしたら、二人の人間としての善意はどこに生かされよう。男は戦線に引き出される。女はそのような戦争に反対するということで赤だとされて失業したら、そこに東條時代の日本と何の相違が見出せるだろう。池上の小学校の父兄たちの PTA は、特殊喫茶を学校の周りに立てさせないための運動を起こして成功した。この PTA の成功は、文教地区を道徳的に清潔に保つことを政府に理解させた。この PTA の親たちは、みんな子供の将来に傍点について、人間らしい豊かさ、正しく生きるものを育てたいという希望を抱いている人々である。親としてのそういう希望が間違っていないことを確信し行動した人々である。この同じ人々の PTA が平和投票の勧めにはどのように反応し行動したであろうか。子供たちの将来に傍点は、そこに平和な社会というものを考えなければ成り立たない。軍夫になるかもしれない子供たちの将来に傍点を肯定することのできるただ一人の PTA の親もいないであろう。だけれども、もしかしたら、ここの PTA でも、ストックホルムアピールは、一部の者がためにするところのある、運動だという宣伝に乗っているのかもしれない。教育委員の選挙に保守的な人ばかりが多数を占めた事実は、教育の前提として平和を求めている候補者は赤らしいと思われたのかもしれない。この PTA の親たちが真実子供の将来に傍点について関心を持つならば、親としての自分たちが平和についてどう考え行為しているか、教師たちの教育の方針は平和の価値について子供たちに何を教えつつあるか、 その点にまで触れてゆくのは必然であるだろう。